中谷公彦の
ちょっといいトーク。
さあ今日も始まりました、中谷公彦のちょっといいトークです。
この番組はすべての子どもたちの幸せを願って、元中学校長で、前の少年センターアスクル草津所長の私中谷公彦が今話題になっているいじめや不登校など教育問題、子ども若者の自立支援、子育てに関する悩み事などを皆さんと一緒に考え、解決の糸口を探っていこうとする番組です。
中谷先生が今までにお世話になった皆さんの中から毎回ゲストを迎えして、専門的な立場からのお話も交えて、さまざまな角度から教育の問題を考えていきます。時には音楽やエンターテインメントな話題も楽しみながら、楽しくためになるちょっといいトークをご一緒にお楽しみくださいね。
お相手は私中谷公彦と、
そしてアシスタントの菅野ララです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生今月もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ6月になりまして、いよいよ待ちに待った学校の再開です。
そうですよ ね長い間学校がね、開けずに、思い返してみると3月の初めに、
はい、
日本中がですね、総理大臣の方から休校にするということで、
はい、
それがずっと続いて、
はい、
4月に入っても、入学式はあったものの、実際にはもう平常な入学式はなかったというふうに聞いてます、
はい、
でその後5月の連休、
はい、
そして実はね5月の第3週から子どもたちは分散登校で、
はいはい、
6月1日をの再開目指して、準備期間としてね、
はい、
5月の後半は一部、2日2回でしたかね、
はい、
草津市内のすべての小中の子どもたちは分散登校してました、
はい、
でもいよいよこの1日から学校が再開ということで、きっと子どもたち大きな声が学校中響き渡ってるんじゃないですか。
そうでしょうね。待ちに待ったと先ほど申し上げましたけれども、子どもたちも待ちに待った、そしてご家族の皆さんもやっと学校始まったか
ですよ ね3度の食事もそうだし、
ね、
ずっと一緒ということも、
はい、
いい面はあるけども、それが長く続くと、
そうですね、
大変でしょうでしょうね。
それに、家庭学習でしたから、
はい、
ちゃんとお父さんお母さんが横について教えてあげられる
家庭はいいけれども、
ありまして
、お仕事の都合であるとかね、いろんな状況の中で子どもたち家で過ごすことになってくると、厳しいことがあったかもしれませんね。
そして学校だとチャイムが鳴って給食があってですけれども、
そうですよね、
家ではチャイムが鳴りませんから
なかなか切り替えが難しいですよね。
それとあと先生、集団で勉強するのと、一人ぼっちでやるのとはやっぱり効率が違いますかね。
その子によりますよね、
はい、
いくつか3つのパターンに分けてたかな、
はい、
ほっといても普段からできる、する子ね、好きな子じゃないけど、
はい、
誰かがいたり一緒にやってやる気が出て頑張れる子、
はい、
どんな状況でもなかなか難しい子っていう話をしてたんですけれども、
はい、
今のこの家庭の中でいるとなかなか学習というのは難しいんじゃないかなと思ったりします。
長かったので本当にもう待ちに待った学校の再開です。子どもたちの元気いっぱいの、姿が目に浮かびますが、さて、今日はですね、このような時期ですので、はい、いつもこのスタジオにお迎えする先生をですね、ゲストの方をですね、別な形でお迎えしてお話を伺いしながら番組を進めていこうと思っております、
はい、
では先生の方を、ご紹介いただきましょうかね、
はいはい、実は今回のゲストは昨年度末の3月にもゲストで来ていただいたんですけれども、
はい、
水野康江先生に、はい、今日はここに来ていただけないので、はい、電話で参加していただこうかなというふうに思ってます、
はい、
ララさんもこのコーナー作っていただきましたけど、
はい、
水野先生は著書シャボン玉の命、この中に込められた命の大事さ、心の大切さなんかを少しまたお聞きできればいいかなというふうに思ってます、
はい、直に先生からね、いろいろとお話が伺えるので今日も楽しみです。
楽しみですね、
はいはい、それでは中谷公彦のちょっといいトーク、曲を挟んでゲストの先生にご登場いただくことにいたしましょ
しましょう、
はい、では1曲目です。畑基博でひまわりの約束お届けします。 それでは本日のゲストをご紹介します。今日は水野康生先生に再びご登場いただきます。ではあの向こうで水野先生お待ちです。お待たせしました。水野先生、
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは、すみません。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
では早速、
今日は行けなくて残念です。
そうですね、まあコロナのこんな状況もあるので、
はい、
電話ってということでよろしくお願いします。
はい、すみません、よろしくお願いします。
で、あの今回ね、また先生にお聞きしたいこといくつかあるんですけど、
はい、
最近ですね、このずっとコロナ の自粛が続いてますよね。
はい、
先生自身、ご自身はどのようにこの 2,3 ヶ月過ごされてるんでしょうか。
ですね、はい、まあ、ちょっとゆっくりさせてもらって、
はい、
まあ、自分を見つめてるというのもありますし
はい、はい、
まあ、今週から実は、市内の中学校に行ってます。
はい、あ、また行かれることになったんですか。しばらく、
はい、
ああそうですか。幼稚園の園児をされてて、その後しばらくちょっとゆっくりするっていうようなことをおっしゃってて、著書を出されましたよね。はい、でその後、はい、ずっと学校現場からは離れておられたと思うんですけれども、ただ僕聞いてたのは市内の学校だけれども、はい、部活動なんかは行っておられたんですよね。
部活に行ってて、ほんで、この4月から、
はい、
またちょっとアドバイザーというのがちょっと支援みたいな形でね、学校にって言われて、最初はお断りしてたんですけど、
やっぱりね、
はい、でも今まで自分がね、たくさんの人にお世話になってきたことを思うと、やっぱりまだ年取ってもできることがあるんやったら少しでもというそんな思いで、
いや山瀬先生がね、
今週からです。
中学校ですよね。
中学校です。ね、
中学校に行かれたら、まずね、子供たち喜ぶと思いますよ。先生の笑顔と、そして先生方が喜ばはると思います。
いえいえ、何もできませんが
でいろんな子どもさんいるじゃないですか。
はい、
ね、何もしなくても自分でね、きちっとできる子が多いんだけれども、うん、ちょっと支援なり補助してあげたらできる子っていますよね。
はい、
そういうところで多分学校現場呼ばれたんですね。
はい、いえいえ、そんなことないですけどはい、まあ、子どもたちも少しでも楽しめて、
はい、
一緒になんか道が見つけられたらいいなって、そんな風に思っております。
なるほど。でも4月とおっしゃったけれども、4月実質は子どもたち通学してなかったですよね。
そうです。だからほんまに今週から行き始めたんです。
やっぱりそうですか。分散登校。
分散登校で。
あ、なるほどなるほど。
はい、
じゃあもうその学校にはもう現在も行かれてるっていうことでいいんですね。
そうです。やっぱりさっき話がありましたけど、学校って子どもがいて学校ですよね。
はい、そうですよね。
子どもの姿が見えない学校は学校じゃないですわ。
やっぱりそうでしょうね。
はい、
キャパといい先生方だけではとてもじゃないけれども、なんか静まり返ってね、寂しい限りですよね。
はい、
それともう一つね、先生、お聞きしたのはね、実は保護司をされるようになったんですよね。これいつからですの。
これもね、去年の12月1日から。
あ、昨年末ですね。
はい、まだまだ新米保護司でございます。
なるほど。でも以前ね、市内の中川さん、和江さん保護司でされてて、ここでゲストに来ていただいたんですけど、
はい、
先生は大津でしたか、草津でしたか。
大津です。
あ、大津ですか。なるほど。はい、でね、一般の方って保護司の、まあ、役割っていうのか、どんなことをされてるのかって案外ね、存じ上げない方も多いので、保護司っていうお仕事と、はい、まあ、先生この半年ぐらいになるのかな、はい、されてて何か、まあ、エピソードも含めてお仕事の内容ちょっと教えていただけますか。
そうですね、今もすでに、3人の方と関わらせていただいてます。
なるほど。
はい、で、まあ、少年とね、
ね、
やっぱり少年の立ち直りをちょっと支援させてもらったり。
あ、未成年もいるわけですね、当然。
あ、未成年もやはります、
はい、なるほどなるほど。
はい、また今の経営で ね刑務所等に入る方にお手紙とか差し上げたり、はい、
なるほど、
こうお手紙のやり取りやらしながら。
なるほど。
はい、
ということは一旦、まあ、そういう方であっても最終また戻られて社会復帰、うん、もしくは就労支援も含めてのそういうお仕事になるのかな、はい、というふうに思うんですけど。
そうですね。
そうですよね。
そうですね。人間ってまっすぐ進めるわけじゃないですし、
誰しもね、
誰しも
ね、
誰しもまっすぐ進めるわけじゃないし、そういう中でね、曲がったりいろいろなことしながらも一歩ずつまた踏みしめていけることが力になるかというふうに思います。
非常に貴重なお仕事というか、そういう方の支援って誰もができるわけじゃないですか。 ね。だからそういう保護者の方と一緒に、まあ、あの支援していただく方々っていうのは定期的に多分面談もされるわけですよね。
あ、そうです。
なるほど。一月や二月では終わりませんよね。
うん、でも あれですわ、先月からこのコロナで面談もできないで、電話で。
あ、なるほど。直接面談が
電話で子どもたちとやり取りしてます。
なるほどなるほど、
はい、
いろんなところにこのコロナの影響は出てるんですね。
そうですね。
確か聞きましたけど裁判もストップしてるなんてこともちゃらっと聞きましたよね。
そうですよね。
そうすると、はい、まあ、どうなんですかね、緊急を要するものでなければ止まってるという形になるのかな、うん、ねえ、
ねえ、で大変ですね今まで経験したことがないことばかりなんで。
でも
電話だけだと子どもの表情が見えないのはね。
ねえ、ですよね、ですよね、はい、どこでもそうですけどね、はい、ここでもね先生横にいられるのと電話ではちょっとね感覚が違うので僕も戸惑ったりはしてるんですけど
いえいえいえ
それでね先生一つ最後で、今日僕の質問の一つとしてはね、先生教員時代から現在に至るまで、まあ、現在も多分関わっておられると思うんですけど、はい、本当に長い間中学校の生徒さんをねバレーボール、はい、部活動の指導でバレーボールずっとされてたじゃないですか、
はい、
で、まあ、長い間ね、そしてバレーに関わってはもう県の協会の理事ですか、なんかもされてるように聞いてるんですけど、
副会長ですね。
申し訳ありません副会長さんね、
はい、
中学校の部活動についてね、多分今のこのコロナでずっとできてませんよね、
はい、
で、まあ、多分6月に入って、スタートはしてるんだと思うんですけど、はい、この部活動の意義と、まあ、先生方が先生が長い間関わっておられたその部活動についてね、いろんなエピソードがあると思うんですよ、
はい、
時代とともにいろんな部分も変わっていくのかもしれないけど ね、
はい
ね、
はいはい、
そこの話の先生の思い出話とエピソードなんかも入れて部活動についてちょっとコメントもらえますか。
うまく言えないんですけど、はい、部活は、はい、私はずっとバレーボールをしてたんですけど、はい、
先生ご自身もバレーはされてたんですね、はい
はいはい、ボールをつなぎながらやっぱり人と人とつないでるんだなっていうのをすごく思いますわ。
ボールを使って人と人とつなげていく、
うん、はい、ボールがつながるのは人の心と心がつながって、
はい、
あれなんかなと思って、ね、一本決まってもみんなで喜ぶし、
はいはいはい、
これはレギュラーとかレギュラーじゃないとかそういう問題じゃないと思うんですよ。
ボールが全ての人の心をつないでるというふうな見方ですね、はい、先生ずっとそうして見ておられる。
そうですね、ですよね、はい、みんなの心がつながることが、一番で、そだからボールがつながるんだと思う。
なるほど。最初は点ですよね、はい、1点でまずボール当たりますよね、はい、次、はい、それを受けた次の子がそれをボールを拾うと、はい、線になりますね。確かに2点ですね、
はい、
でそれが3回目で許せんったら今度三角形になりますね、
はい、
でそれがまた延々と続く場合だってありますよね。
はい、そうです ね、
ラリーなんかあったりなんかして、はい、なるほど、そういう考え方ね。
でね、そのつながりは、はい、部活の3年間で終わらないんですよね。
なるほど。
うまく言えないんですけど、ね、私こんな状況になって、
はい、
ビット西で教えた子とかね、
はい、
もっと前の森北の子とかね、
あ、はいはいはい、
手作りのマスクを送ってくれてるんですよ。
あ、今になって
る。私そう家庭科できないからねそのことをずっと覚えてもう何十年も前
の子供、もうその子供さんたちはもう社会でもね一線で頑張ってられる。
今上の子なんて50歳ぐらいになってる。あ、
で先生にマスクを作って送るんですか。先生にマスクを作って送る。
そう、マスクを送ってきたんですよ私はびっくりですわ。もう ありがたくてちょっと。あ、
なるほどなるほど、
はい、するのも申し訳ないような感じで。でもその嬉しいですよね。
そうですよね。
だから旦那年取ってきてから気付きやっていう、
なるほど、
生徒がそんな風に思ってくれて、たった3年間が3年間で終わらない人のつながりやし、
部活動もね、指導者と生徒だけれども、うん、それを超えて、うん、未だにこの人たちとつながっているということがすごいことだ、はい、ということなんですよね、
はい、
なるほど。
幸せなことやと思いますわ。
そら先生それだけのことされてたんじゃないですか。
いやいや、そんなことないです。私は子どもさんから学んだっていうのがね、はいはいはい、また保護者の方にいっぱい力を、寄せてもらってできたことですので、
でも
本当に感謝です。
でもそんだけ 覚え、この子どもたちが覚えてるということについてはすごいことですよね、
うん、なんか嬉しいですね。
だからそれは多分双方向でしょう。先生はそう思われてるけども、ね、もう50代になられたお慎吾さんはまた先生とつながっていることで、うん、やっぱり幸せを感じたり、はい、気に留めたりということで、そういう人の輪って、はい、じゃ先生何年やっておられたのか知らないけど、すごいネットワークですねこれ。
ねえ、はい、ね、本当になんか大きなもんをね、私は中学校の3年間だけの指導だったけど、それ以上のもんを、
なるほどね、
はい、もらってたと思います。
だから先生の著書のシャボン玉の命の中にもそのことが散りばめてますもんね。また後半でね、
はい、
うちのアシスタントのララさんなんかもね、そのコーナーを作っていただいてますので、
はい、
また後半で少しお話をというふうに思っておられると思うんで、
はい、
よろしくお願いしたいと思います。
はい、またよろしくお願いします。
はい、先生ご無沙汰しております、菅野ララでございます。今日はお電話でありがとうございます、
はい、お電話で失礼いたします。失礼します。申し訳ないです、
はい、いえ、今ね先生からのお話でですね、はい、中学校へ、また現場の方へ復帰されたということで、
はい、
先生もどうですか、やっぱり中学生と毎日生活していくということに自分自身もこうワクワク生き生きされる部分が戻ってきたんじゃないですか。
そうですね、こうやっぱりね、生徒もそうやし先生もそうやし、新しい出会いがいくつになってもあるっていうことは、はい、うん、幸せですし、いいことです、
はい、
そういう中でさっき言ったように人と人がつながり合うことができたらいいなと思うし、うん、
はい、
あんたって学校大好きやから、
はい、
はい、生徒と一緒にいられることが嬉しいです、うん、
ですよね。サンドのご飯より、
はい、
子どもたちの顔を見、
あ、ご飯も好きですけど、
子どもたち変わらず元気だったんでしょうかね、ちゃんと、ね、課題をこなしたり、
そうですね、はい、でもね、みんなマスクして、ね、うん、表情してるけど、うん、もっとみんな喋りたいんだろうけど、うん、我慢しながらね、
はい、
やってるし、
はい、
なんかちょっと子どもたちの今の姿見ると、もっとあとしたいやろうに我慢してるんやなと思うとね、うん、
ちょっとね、
うん、切ないようなね、なんか何とも言えないですけど、ね、
まあ、でも中学生にもなれば理解力もありますので、
はい、
そこそこにちゃんと理解をしての行動かもしれませんね、
はい、行動してはりますし、
はい、
久しぶり会えたからもうみんな遅刻もせずねしてるんですよ。
すごいです、
みんな嬉しいんやと思うんですが、学校来られるのが、
ね、行きたくて仕方がなかったんでしょうね。
そうやと思いますわ、はい、
じゃあ先生、はい、ちょっとですね曲を挟みまして、
はい、
もうあと少しよろしいですか。
はい、わかりました、
は
い、
今日はですね中谷先生のもうおすすめの曲があるんです。では先生、はい、ご紹介ください。中谷先生、はい、お願いします。
曲の方はね、今日のシネマトークにも関係あるんです、シネマトークで紹介させていただく映画の前編にビートルズの曲が流れるんですよね。だから今日は私2つピックアップしました。その1曲目、はい、初期のナンバーから I want to hold your hand。
ビートルズのナンバーをお聞きいただきました。それでは再び水野先生をお呼びしたいと思います。先生、水野先生、
はい、
はい、ではここからはちょっとつながってますここからはちょっと私の方からトークの中からの質問をさせていただきたいんですけれども、
はい、
水野先生はずっとこう部活動でバレーボールに関わってこられてですね、中学生を指導していただいてきたんですけれども、はい、今年はこのコロナの感染予防のためにですね、なんとインターハイもなくなり、中学生の、中学生総合体育大会ですか、
はい、
あちらの方も中止ですか。
夏季大会ですよね。
ですね、中止になったんでしょうかね、
はい
はい、そして、まあ、高校野球も中止ということで、子どもたちが夏の大会を目標に部活動にこうずっと励んでくる時期なんですけれども、
はい、
目標を失ってしまったと思うんですが、そのような、まあ、部活動のこの目標がどこへ持っていったらいいんでしょうかね、
うん、
ね、
なかなか難しいですよね。
そうですね、
あとほんまに部活してる子っていうのはその大会に勝つとか最後まで仲間と一緒にやりたいとか、
そうですね、
運動部、部活、文化部問わずね、
はい、
やってたのに、そのいきなりそれがなくなるっていうことはすごく悔しくて、
はい、
残念やとは思います、
はい、
たださっきも言いましたように部活はその3年間だけのためでもないし、
うん、
次のためにあるんだと思うし、
はい、
ましてや大会が中止になってもまだ 中学生活とか高校生活は残ってるし、
はい、
仲間と一緒にできる時間はあるのだから、
はい、
その部分を大事にしてほしいし、
うん、
何よりそういうことがほんまに子どもたちにとってはね力になるし、
そうですね、
今しんどい思いしている仲間と一緒に、
はい、
さらにこれをまた頑張っていくんだって自分に与えられた試練で頑張っていくんだと思ってほしいし、
うん、
大人は大人で、
うん、
そのことに対してやっぱりできる範囲のカバーっていうのか何かはしていかなあかんのちゃうかな、それは大人の責任じゃないかなと思います。
そうですね、まあ、中学生だから理解できる部分もあるけれども、反面全く理解ができないところにも、突っ込んでくることもあるでしょうね、エネルギーが ね
一生懸命やってくればやってきた生徒ほど悔しいし残念に思ってると思います。
はい、一番になりたいという思いがあってこその部活動だったかもしれないですからね。
はい、
まあ、そういう面での指導もなかなか現場の先生方は大変かと思いますし、その先生方のメンタル面の指導も水野先生お任せになられて任せられ
それは本当に大事ですよね。
そうです
よね、
うん、
でも絶対今だけじゃないんですよ、続くから。
そうですね、
うん、
大人になっても
そういう思いで、
はい、
次への一歩に今回のこともできるようにみんなで手を取り合ってというのがつながり合ってね乗り越えていけたらなと思います。
なるほど、また先生現場でのご指導、先生も指導することにワクワクされてると思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
電話で申し訳なかったですけども、まあ、こんなような状況ですのでまた改めてね、はい、いつかまたゲストでこちらへ来ていただいてもっていうふうに思ってますので、今日は電話で失礼しました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、
すいません。
今日のゲストの、水野やすえ先生には電話でご登場いただき、いろいろとお話をお伺いしました。それでは先生、次の曲なんですけれども、続いてはシネマトークがありますので、はい、この曲をお届けしたいと思います、
はい、よろしく。
トータス松本映画一押し中谷のシネマトークのコーナーです。
さて映画好きの私中谷ですが、皆様にぜひおすすめをしたい素晴らしい映画がたくさんありますので、このコーナーでは毎月一つ作品を取り上げてご紹介していきたいと思います。
はい、では今日の作品をご紹介ください。
I am Sam。
I am Sam、う
ん、私は、
はい、私はサムです。
そうです、
はい、
でサムが主人公なんです。
はい、
I am Sam。
今日はサム君が、
サム君が
主人公ですね。
主人公です。
はい、
作品自体は2001年ですから今からまあ20年近く前の作品なんですが、
はい、
この映画のベースは何かというと、先月紹介したフォレスト・ガンプね、
はい、そうです。
彼も知的な遅れがある、
はいはい、
知的障害のある父親という設定でしたけども、
はい、
アイアム、このサムもそうなんですよ、
はい、
で設定は知的には7歳程度という設定で映画を作ったと言われています 。
はい、
いきなり映画が始まった時に、うん、スターバックスコーヒーのお店が映ってきます。
はい、
その中に入ります。
はい、
私もスタバっていうのは全然その頃知らなかったんですけど、アメリカにはもうポピュラーでコーヒーショップやったんですね。はい、
20年前から
20年、はい、そうなんですよね。市民が、まあ、いわゆるオフィスの中にあって、
うん、
昼休みにパッと入ったり、はい、みんなと雑談しながらまた仕事に戻るっていう、うん、そういうカフェですよね。
はい、
そこで働いてるんです。
はい、サム
が、うん、それは生活の糧が必要ですから、
はい、
で彼がいつも、あ、いいの注文されましたね、いいの注文されましたね、
うん、
フラペチーノ、うん、これ美味しいです、
うん、
それしか言わないんですよ。
はい、
でやっとメニュー覚えるんですね。
はい、
カスタードなんとかとか、
うん、
やっと覚えて言うんだけども、うんうん、あなたはいいの選びましたねって、うん、明らかに、うん、お客さんは分かるんだけど、うん、全然意識しないで、はい、一生懸命働いてるんです。
はい、
で彼には子供がいるんです。
う
ん、
あ、はい、
離婚をしてしまったけども親権は自分が持って子供を育てます。
はい、
小学生の低学年設定としては5、6年になる、あ、3、4年ぐらいになるのかな。
はい、
その子と2人暮らしなんです。
はい、
でその中で、本当に前もそうだったけども、フォレストもそうだったけども、愛情とか愛が何か、何が何であるかというのは私は知ってるというスタンスですよ。
はい、
ものすごく愛おしむんですよ。
はい、
そして本当に いろいろなとこから聞いた知恵で子供を育てます、うん、読み聞かせもします、
はい、
で毎日仕事も行きます、
はい、
で一生懸命働いてるんだけれども、ここでアメリカには一つの規定や法律があるんですよね、
はい、
で親が子供の知的理解を子供が超えた場合は、うん、親の親権は、うん、外して、うん、養護施設に入れるという制度があるんですよ。
あ、はい、
もうここで大体わかりますよね、
はい、
なんとなくお互いが望んでるのに引き離されるという形になっていくんです、
はい、
でサムはそのことがわからないんだけども何となく感じます、
うんうん、
そしてどうしたらこの子と一緒に暮らせるかということを一心になって考えます、うん、またそのサムをサポートする人たちが周りにいるんです、
はい、
実際に知的障害のあるスタッフというか俳優というか出演させてるんです。だからものすごくリアリティがあります。
はい
はい、そういう配役の中で、施設とも協力しながら、
はい、
それをサポートするメンバーがまたあったかいんですよ、
はい、
でもやっぱ法律や規則はシビアですよね、
うん、
でそこで、もうかなりできた子供なんです。で知的には非常に高い
子供さんがね、
だからこれ、はい、ホレストハブとよく似てるんですよね。相当できるんですよ、
う
ん、
はい、
ですからだんだんその差が広がってくると、うん、どんどん法的な機関が入ってきます、
うんうん、
でサムはどうしたらいいかと、みんなで知恵を出し合って意見もらって、
はい、
みんなで弁護士を探そうということになるんですよ、
はい、
で自分たちを守ってもらえる弁護士を探そうと、
うん、
で広告も出します、
はい、
で見つけます、
はい、
敏腕弁護士がここでまた出てくるんですね、うん、それが女性です。
あ、女性で
キャリアウーマンで、
はい、
相当切れそうな弁護士、
うん
う
ん、
で弁護士もアメリカっていうのは仕事しても社会貢献すらいかんというベースがあるんですよね、
はい、
収益とは関係なしに社会にいかに貢献してるか、うん、ボランティア活動ですね、
うん、
その枠でこのケースを受けてみようとするんですよ、
うん、
だって頼みに行った時に断るんですよ、うん、でもいくら例えば100万いるとしましょう、
はい、
5000円持ってきてこれでなんとかならないかって言った時に笑うんですよ、
はい、はいはいはい、
でとてもないこれ仕事で受けられないなということで、はい、社会貢献で受けようかなと迷って受けるんですよ、
はい、あ、
でもその弁護士さんはにも子供がいるんです、
うん、
理由は分かりませんがここは母子家庭なんです、
う
ん、
あ、はい、
で家は素晴らしい家に住んでますよね、
はい、弁護士さんですね、
ね、うん、プールがあったりして、
はい、
で子供の与えられているおもちゃ全てが揃ってますよね、
はい、
家は完璧ですよね、はい、子供たちの養育に必要なものは全部揃ってます、
はい、
でその対比もいいんだけれども、うん、その弁護士が社会貢献だボランティアというので手は抜かないけどもそこそこにしとこうみたいなことを最初思うんですよ、
うん、
で、接見しますね、
うん、
子供とサムとずっと話、うん、今までの経緯を聞きますね、
うんうん、
そしてその親子の愛情が素晴らしいから、
はい、
だんだん胸を打たれてくるんですよ。そして自分の家庭を顧みるんです、
はい、
そうすると物はあるんだけれども、
はい、
私は自分の息子との関係はどうなんだろうと、
うんうんうん、
いつも一人ぼっちで家で満たされてると思ってたら、うん、この家族は違うと、
うん、
いうことでだんだんのめり込んです、
うん、
でむしろでサムはとにかく自分たちは一緒に暮らしたいんだと、
うん、
で法廷にも出ます、そして審査会にも出ます、
うん、はい、
弁護士も必死になって応援します、
はい、
どうなったと思います？
言っちゃうんですか先生言っちゃいますかまあ、ね、
そういうストーリーなんですよ、
は
い、ですから、
なるほどね、
教育問題で語るとなると難しいんだけれども、
はい、
親子の関係を見直す映画としてはいいかなと思うんですよ。
なるほどね。
物が豊かな時代にあって、
はい、
人とのつながりの中まして親子関係の愛情なんていうのは、うん、知的がどうだとかじゃなくって、うん、子供に必要なものは何かということを、
うん、
この映画は問いますよね。
うん、もう最も先生生き物という観点からしてね
そう
もう人間というものではなく生き物の親子関係ってそうじゃないですか。
そこなんですよね。
動物と考えるとね。
そうなんですよ、はい、その通りなんですよ、
うん、
人って育つ環境の中で例えば一人家庭やとかよく言うじゃないですか、
はい、
それはハンディがあるかもしれないですよ、
はい、
でも子育てに必要なものって生きてるもの動物だって自分の、
う
ん、産み育てて、
ね、
自立するまでは親は面倒見るじゃないですか、
うん、そうですね、
で必要な力はそれなりの生き方を持っている動物は伝承するじゃないですか、
はい、
そういうことまで考えさせられる、
うん、
この2001年に出た映画だけど、
うん、
このね俳優がまたいいんですよ、
はい、
アイアムサムはショーペン、
はい、
これショーペンというのはなかなかね、あの性格俳優で、うん、ミスティックリバーなんかでも出てますね、うんうん、でミルクっていう映画も出てますね、うん、なかなか鋭い、うん、あの俳優ですね、
はい、
で多分これアカデミー賞かなんか主演男優なのか作品なのか撮ってると思うんですけど、はい、この時に出た女の子の役もいいんですよ、
うん、
この子は宇宙戦争なんかトム・クルーズと一緒に出てる最近の映画でもね、うん、子役ではバッチリですね、はい、
あ、そうなんですね。
でまたこの敏腕女性弁護士、はい、これもなかなかいい、
誰、誰ですか？
だから、はい、そういうお互いの家庭がありながら子供に関わってその親の生き様と毎日の生活の中で繰り広げられる物語というふうに考えていただいて、
なるほど、
最後はね泣けてきますよ。
あ、泣きますか、やっぱり、
はい、泣けてきますね
ハンカチを忘れなく、
ね、はい、絶対見てほしい映画ですね。教育関係者は特に見てほしいなと思いますね。
その中で、はい、先生が、ビートルズのナンバーを添えて選ばれたということは、
前編にビートルズが流れてくる。これはね、障害施設の人たちがビートルズが大好きなんですよ。だから、ね、ビートルズの曲をかけてほしいっていうふうに懇願したそうです。
あ、そうなんですね。
ところが著作権があるからビートルズの曲を流すとお金がかかるから、
はい、
全部カバー曲で流しますけどね、前編流れます。
じゃあ、はい、ビートルズ好きの方も含めてぜひご覧いただきたい、
ね、
今日の映画は I am Sam でございました、
はい、
それでは先生、そのビートルズナンバーをご紹介ください。
はい、日本でおなじみの曲です。 Hey Jude。
それではここで一通メールのご紹介をいたします。ラジオネームピュアグリーンさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、私は私立高校の3年生です。進路について真剣に考えなければなりませんが、今自分が何をしたいのか、どんな職業が向いているのか全く分からず、目標が持てません。周りの人はどんどん志望校を決めて目標に向けて進んでいます。親からもせき立てられてすぐに口論になります。漠然と学科を決めて進学をするのが正しいのかも悩んでいます。経済的にも失敗はしたくありません。自分の適性は自分で判断するのがベストでしょうか、という、高校3年生の方からのお便りでございますが、先生ちょっと難しい問題ですね。
シビアですよね。で、実際にこういう子どもさんというか生徒さんいると思うんですよね。あの、なかなかその先を見越してどうするっていうことのもうはっきりとした目標なり目当てがないと悩みますよね、
はい、そうですね。
でね、あの、まあ、中学校でも高校でもそうなんだけれども、一番がね、例えばいろんな子どもさん見てるけれども、もう中学校から将来はこんなことしたい、あんなことしたいと思ってる子もいるわけです、
う
ん、
そうですね。
そういう子ははっきりしてます。例えばサッカーならサッカーでいいです、
はいはいはいはい、
高校の、あの野球なら野球、
うん、
で、大人が聞いたときにそれ夢物語に違うのと決して言わないことね、うん、
なるほどね。
でも何かあるんだけれども、どっかで自分で目標を持ってる子はもうその年齢問わず早く持てばそれに向かってモチベーションが持てるから、
うん、
まあ、例えばそのためにはどうすればいいかという逆算ができますよね。
そうですね。
そうすると中学の間にはこれしとかないかんとか、うん、そういうことが自分で考えるようになります、はい、ここ大事なんですよね、
はい、
で今これ聞いてみると高3で私学通っておられますよね、うん、そして、周りの子はもうだんだん決めていくんだけれども、うん、自分は決まらない、
うん、
案外そういう子逆に言えばいるんですよ、多いんですよ、
はい、
でね、これはもういろんな方面から考えていかなきゃんけれども、うん、今コロナも含めて条件厳しい中で、大学っていうのは結構お金いりますよね。
そうですね。
私学の100万超えるでしょ、
はい、
国公立でも 5,60 万は、
はい、
授業費だけ、学校の学費だけでそんなにいるんですよね、
はい、
でそれが果たして、それが職業と結びつかなかったもいいと思うんですよ。大学はこの研究をしたいなら分かりますよ。ただ仕事っていう社会の自立を考えた時に、果たして大学を選択するのがいいのか、最近は専門学校も多いんですよ、
はい、
というのはこれなぜかというと、社会のニーズに合わせた資格技術を取るというのはもともと大学よりは専門校の方がきっとすぐに社会には通用するんですよね。
即戦力ですね。
なり得ますよね。例えば資格を取るとか技術を身につけるっていうのは、ですからその目標も自分のなりに今この方だとないとすると、経済的に許されるならまだ社会にはまだ出る 緊急性がないのであれば、うん、自分探しを含めた大学でもいいし、うん、でそういうとこに身を寄せといて、うん、早く自分は何がしたいのか、うん、もっと言ったら、うん、どんなことが好きなのかよね、うん、僕ね好きとか嫌いは大事だと思うんですよ、うん、そういうものが自分で見つけられる自分の旅を大学でするのもよし、別に、うん、あの専門学校でもいいんですよ、うん、ただ社会に出た時にはなかなか厳しいですからね、うん、それが経済的に家庭的に許されるんだったら、うん、まあ、親御さんのこともちょっと考えながら
そうですよ ね、
この経済的なことは今コロナでだいぶ学生さん困ってるでしょ、
う
ん、
そうですよね、
言っていくと親さんの、ね、お仕事も含めて経済的に厳しい状況の中で選択肢が狭まる可能性もあるし、
うん、そうですね、
でも唯一言えるのは自分はあなた何がしたいのかな、うん、どんなことが好きなのかなっていう自分に問いかけて、私これならっていうものを見つけることを、うん、やっぱりその大学選ぶこともそうだけど、そういうことをやっぱり探すことの方が案外早いかもしれないですね、
はい、まあ、あの大手術になるかもしれませんけどあの私立高校に行ってらっしゃるからこそ、あの周りがいろいろなあの、ね、アドバイスをされてくると思うんですけれどもまあ今先生はあのとりあえずの大学に行くことも方法とおっしゃいましたけれども、はいはい、まあ、あの大学に行くことを選択しないで1年間考えてみるという、そして専門学校に行ってみるとか、
それもいいと思います。
そういうあの間があってもいいと思いますね。いいんじゃないでしょうかね。
だってね、アメリカの大学生の平均年齢は25、6ですよ。
そうなんですね。
そうですよ、はい、アメリカなんか18歳で家を出しますからね、向こうはね、一旦どんな形でも寄宿であろうが仕事であろうが、はい、そして支援はしますよ。
校舎の中の建物にあの保育所があるところとかもありますね。
ありますからね、はい、だから一旦親はね子離れさすために話すんですよね、うん、はい、支援はします、はい、でもあのその距離感っていうのが非常に大事だし、うん、ご本人さんが自分で自立することを前提に何か歩み始めるとしたら、そういうところがヒントになるかもしれない。うん、
なるほどね。まああの今決めたことがそのまま職業になるということはない。
それは一番理想だけれどもなかなか難しい。
そうですね、まあ、自分自身の経験からも周りを見てもなかなかですよ ね、うん、ね、やっぱりその大学の4年間っていうのはいろいろなことを考えたり経験する期間としては大事なところですよ ね、
時間がありますからね、うん、ゆっくり自分を見つめたり、ね、ね、将来のことを考えたりいろんな人と出会ったりして、はい、自分というものを見つめ直し人を知って将来のことを考えるっていう期間に、うん、これももう一回言います、経済的に許すな、それも OK ですよ。
そうですね。で、まあ、あの心に経済的にも失敗はしたくありませんという、
って書いてるから ね、ちょっと微妙なんですよね。
適性は自分で判断するのがベストでしょうかというのもありますでしょう。まあ、あのうまくその1年間を過ごすことができれば、まあ、1年間でも2年間でもゆっくり考えてアルバイトでもしながら自分がどんな適性なのかを探していくというのも人生経験では
です、長い人生ですから ね、それもありだと思いますね、
は
い、
まあ、それは私立高校の3年生なのにという、それこそまたですね周りからの余計な大人の
そう、ね、あまり人と比較したりね、周りの雑音は聞かなくていいんじゃないですか。
そうですね、ね、そして、まあ、お友達がどんどんと志望校を決めていってらっしゃるのをまあ見てですね、
そうですよ ね、
その子はその方向に行くのがあの自分がこう客観的に見て、ね、あのどうなのかというのも考えの一つ、
そう、ね、まあね、うん、人の振り見てね自分の振りを考えるっていうのも一つかもしれませんし、ね、
は
い、ね、
私なんかなりふり構わずあの言われたままに音楽の方向に行きましたけれど
でも今生きてるでしょ、
それがね、そうなんですよ。
だからね、好きなことをするっていうことが一番続くんですよね、
はい、
最終的に、
はい、ありがとうございました。さあ、ピュアグリーンさん、貴重なメールありがとうございます。いかがだったでしょうか。ではここでインフォメーションです。この番組では皆様からのお悩みをメールでお受けいたします。普段のお子様の様子で気づいたこと、子育てのお悩み、社会の中で青少年の行動で困っていること、また今日のようにご自身がいろいろと悩んでいらっしゃること何でも結構です。メールの宛先は a@fm785.jp a@fm785.jp、 件名にちょっといいトークとお書きください。皆様からのお便り感想もお待ちしております。さあ、それでは先生、曲に参ります、
はい、
次の曲はですね、私が選んできました大原桜子のカミングスーンお届けします。伝えたい言葉、 このコーナーでは教育者水野康江さんが書き下ろされました著書シャボン玉の命から毎回私が選んだ一節をご紹介していきます。え、今日はですね、本当でしたらスタジオに水野先生 ね、お越しいただいていることでしたが、まあ、このコロナの関係で電話での、ご出演ということで、コーナーまではね、ちょっと
残念でしたけどね、
はい、いていただけませんでしたが、その先ほどねお電話で登場いただきました水野先生が書き下ろされました著書です。もう本当にたくさんの、先生が現場で感じられたいろんなことが載ってるんですが、いろんなことが載ってるんですが
載ってますよね、この暑さですからね、
はい、ってね今日はこの一節をお届けしたいと思いますね、はい、
お聞きしましょう。
毎月に思い巡らせ愛おしく、君のこの月大事にするよという一節です。ちょっと解説を本当は水野先生にお願いするはずだったんですが、季節を感じる声かけということで、季節を感じる子どもたちへの声かけはとっても大切ですということです。月の初めには詩を作り、よく啓示をしていらっしゃったそうなんですね。5月、こちらはさつきと言いますね、そして7月、ふみずきと言いますね、はい、そしてその間の6月、この6月を、今月6月なんですが、みなずきと言います、こんな歌を作りましたということです。詩ですね、ごめんなさい、みなちゃんが、みなずきのみなちゃんね、はい、みなちゃんが寂しそうにつぶやく。私、雨が多いからみんなに嫌われているのかな。そうするとさつきちゃんが優しく答えます。そんなことないよ、大好きだよ、あなたのこと幸せ好きって呼んでるよ、いつもが大事、どの季節も大切だよ。そうするとふみくんも力強く言います。君が大地を潤し、僕にバトンを渡してくれる。君がいなくちゃ次がないのだよ。みなちゃん嬉しくなって元気な声で言います。みんなありがとう。その月に思いを馳せると12の月が愛おしく感じられます。今月も大事にしたいですという一節です。
素晴らしいですよ ね、
5月をさつきちゃん、そして、7月をふみくん、そして、6月のみなずきをみなちゃん、ね、みなちゃんは雨が多いからみんなに嫌われてるんじゃないって言うんですが、みなちゃんが5月と7月の間にいてくれることで5月も成り立ち、7月も成り立つんだよという一節ですね。これを人に例えると、それぞれにそれぞれのいいところが、そして、その特徴があることで、先ほど先生がお電話の中でおっしゃっておりました、ボールが人と人をつなぐとおっしゃってました、で、中谷先生もそのボールをいろいろな心に例えてお話をされておりました。まさしくそれに関わりますよね。
しかも一つ一つは違ってそれぞれいいんですよね。
そうですね、
違っていいんですよね、同じでいいんじゃなくてね、それぞれ違うからかえっていいことも、
はい、同じようにしていかなければならない
っていうふうに考えるよりは、違いの中でお互いが認め合って、で一つになる
って
こと広がっていきますよね、いろんなことが、
はい、先生が前任でいらっしゃいましたアスクルでもですね、本当に個性豊かな方が集まっていらっしゃると思います、
ね、そうでしょ、なかなかね個性の塊がね、でもぶつかったりしながらでも結局はつながっていくんです。
そうなんですね、それをまあうまくつなげていくのが大人のルールじゃないっていうことですね。
そうです、
ね、大人が勝手にルールを作ってここに収め込もうと思うのが良くないですかね。
だから子どもたちもそうだけど、ずっとこのままで良くはないと思ってるから、その自分たちが思うことのつなぎを少し支援したらね、どんどん自分たち広げていけると思います。
そうか、 子供はそういう可能性をいっぱい持ってるということですね。
あまり枠にはめないことかな。
ですね、
こう出ないとダメだって言い過ぎるとしんどいですよ ね。
そして今日先生がご紹介いただきましたアイアムサムのこの、はい、映画の中でも子供がやっぱり重要なキーポイントにな
ってます、ね、気になります、
ね、
子供はね本当に親の姿を見ながらね揺れ動きますけど、うん、感性はね豊かなんですよね。
まあ、子供に教えられることがたくさんあるということですね。今日もですね本当にいろいろありましたが深いお話ができました、ね、お届けしてきました中谷きみ子のちょっといいトーク、いよいよエンディングですが先生いかがだったでしょうか。
あ今日はね、電話でつながった水野先生、
はい、
そして、映画も含めてね、
はい、
少しこの今の世の中の状況が出会いもすると下向き加減になるんだけど、はい、なんかちょっと上見て進んでいけそうな、そんな雰囲気が出せたんじゃないかな、
この放送だとね。現場に子どもたちの声が戻ってきたというのが一番嬉しい
ですよね。やっぱり子どもの声が聞けるっていうのはいいですよね。
そうですね、
元気な、ね、子どもたちの声が、は
い、まあ、第2波第3波という声も騒がれておりますが、もうそういうことがなく個々に気をつけながら、
ね、気をつけながら今を少しずつ元へ戻していくっていう、みんなで、ね、協力しながらやっていけばいいですよね。
まあ、生活世界観が変わってくるかもしれませんが、
ね、
人間の気持ちは変わらないで
いきたいです
ね。この番組は毎月第1水曜日12時からと、再放送は同じ日の20時25時また翌週第2水曜日の同じ時間にも再放送されます。FM 草津のホームページからオンデマンド放送でもお聞きいただけます、たくさんの方お聞きいただいているようで、それぞれにご意見も頂戴しながら少しずつ番組も ね
進んでいけるといいです ね。遠慮なくメールもいただきたいと思いますよ。
そうですね、また先生来月も、ゲストの先生のお話を交えて、
そうですね、
はい、楽しく進めていきたいと思います、
はい、
来月もまた楽しい1時間をご一緒に。
アスクル草津中谷所長のちょっといいトーク、お相手は草津市立少年センターアスクル元所長中谷きみ彦と、
そしてアシスタントの菅野ララでした。次回の放送も
どうぞ
お楽しみに。